んにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今日は、特別編ということで平野さんが来てくれました。イエイ。
ようこそ。
はい。
平野さんは、マイケルのお母さんのいとこですよね。
はい、
で2015年にちょっとエピソードのナンバー忘れちゃったんだけどにも来ていただいて、キーウィの話とかいろいろ教えてもらって、多分覚えてる人いっぱいいると思うんですけど、今日もね、もう早速キーウィジャム2種類とお茶も持ってきていただいてめっちゃ楽しみです。お元気ですか？
はい、おかげさまで。
もう3年ぐらい経っちゃったんだけど。
でも年は取ってきてますね。
Really?
Yes, getting older.
Is it a feeling thing? You don't look older.
Wow. Yeah. Wow.Yeah, you look the same. I hope we look the same.
Do we look older?
Moving slowly and thinking slowly.
どうですか？なんか3年で変わったことっていうか、なんかありました？すごいざっくりしてるけど。
はい。農園はとても元気で活力がありますね。はい。So active.
Nice.
嬉しい。
素晴らしい。今も、なんか前にお話いただいた時は結構動物もたくさん一緒に暮らしてらっしゃるっていうことだったんですけど、
はい、
今も変わらずっていう感じですか？
そうですね、ポニーとかピッグとかゴート、シープ、チキン、ラビッツ、
わお、すごいね。
With so many animals.
You still have the guide pig?
Wow. Guide pig so getting biggerreally bigger、
yeah.
and moving so slow, over 60 kilograms.
Wow.
But it is a mini pig.
Mini pig?
Yes, variety mini pig. That so big.
It's not mini anymore.
Is there a limit on mini pig? You still call it a mini pig.
Yeah, call mini pig, but、moving so slow.
60 kilo はだってでもね、全然ミニではないですよね。
After the lunch time, all the time sleeping.
ガイド豚。
So lazy ガイド豚ね。
So that tour is getting どんどん more ゆっくり as the pig slows down.
そうね、ガイドもしなくなってきてるね、lazy で。
ちょっとできない、ね。
はい、
なんかミニブタって不思議ですよね。結構そういう話聞きません？なんかペットでミニブタ飼ったらすごい大きくなっちゃったみたいな。
そう、可愛いからフィーディングたくさんするでしょ。そう、もうどれだけでも食べるんですよ。
あ、そうなんだ。それでどんどん大きくなっちゃ う, っていう。
どんどん大きくなって。
だからミニブタって言って売ってるからといって大きくならないわけじゃないっていうことなんですかね。
まあ、品種はまあベトナムからこう。日本に渡ってきた豚の品種になるんですけどね、はいはい、それを小さく小さく改良をしていったんですよ、
うんうん、
やっぱりでも食べていくとテレビのコマーシャルに出ているようなミニピックではなくて
60キロぐらいにはなる。
そう、
How old is this pig right now?
Well, 5-6 years、
huh. How long do they live?
About 15 to 20 years.
Really?
Yes.
20 years.
猫、猫ぐらいかね。そっか、60キロはすごいな、でも。もう抱っこできない。
そうですね。でも、いろいろなベイビーが、やっぱり、他の種類でもね、ラビットとか、そうですね、チキン、いろいろなものに、新しく、シープも生まれてますし。
わお。すごいね。
How do you feel about their personalities? Like people say certain animals have different personalities. Like goats can be mean. Like people say sometimes goats are not that nice. Like it'll cuny attack.
Oh.
In some cases.
Really?
そういうことは確かにありますね。
あ、そうなんですか。はいはい、へえ、なんか神経質とかそういうこと？
神経質な、でもそれぞれシープでも、例えばシープって聞くとなんて鳴きますかっていうとメーってみんな言うでしょ、
はい、
でも一頭一頭も実は鳴き声も違うんですよ。
あ、 猫と一緒だね。
ね、あのシープもゴー、ゴートも牛の仲間なんですね。
うん、
なんだっけ、牛っていうと兄弟なんですけど、うん、中にはシープがモーっていう子がいますね。
へ、
声だけ聞くと牛ではないかと思われ
たり。Why do they get along so well? Like they have that relationship. Like where did that relationship come from?
Like ヤギと牛でってこととか羊でってこと、もともと同じ種だからっていうこと、
well, I guess they don't eat each other so they can
they can chill with each other. 今一な何頭ぐらいというかそれぞれ結構数はいるんです
、うん、羊は20頭ぐらいですね。わすごい、
へえ、もう群れですね。じゃ
いや群れにはなってないんですけどね。
あ、そうなんだ。あれ羊って群れで暮らす生き物ですか。
普通は群れで暮らして同じ方向を見ていたり、
うん、
みんな群れがね、
うん、
そうなんですよ、
はいはい、
でもうちにいる子はそのパーソナリティがそれぞれというか、キャラクターもそれぞれであったりするから個性的ですよね。
へ、うん、じゃあもうバラバラに暮らしてるっていうか、そんなにこう、まあ、群れてない。
あの大方は一つのフェンスの中にいますけどね、はいはい、あの少し役割もいろいろある子がいて、例えば接客担当する子とかね、
へ、かわいい。
それからあのオーチャードの中のウィードコントロールをしている、
うん、
そういう羊もいるし、
はい、みんなお仕事があるんですね。
そうね。
What do their eyes look like? Because I know、don't goats have weird、
ね、
eyes? Like、ね、their eyes are square.
そう、なんかヤギって目が不思議じゃないですか。
う
ん
う
ん、
そう、ヤギも羊も。
羊もか。
そう。
The square eyes?
スクエアではないけど。
It's like rectangle.
その
なんか縦長、ね、
猫は縦ですか？でも羊は横だったかなちょっとはっきり思い出せないけど。
No, I was looking at a picture of goats' eyes yesterday, maybe the day before, but they're like these rectangles, like it's really square, like their pupil.
でもそうちょっと違うよね、他の哺乳類と目が。でもちゃんと見たことない。だからあんまりちゃんと触れ合ったことがないんですよね。いや、
一緒に暮らしていてもね、その喜んでるかなんかご機嫌悪いかはよくわかるんですけど、目見て。でも目の中の形ってそんなにイメージ頭の中に入ってないですね。
あれみんな名前とかついてます？
ついてる子とついてない子がいますね。だいたい顔で名前をね。今はだからなんかオカメに似た子はオカメちゃんとかね。か
わいい。オカメちゃん。
尻尾がついてる子もいるんですけど、尻尾っていうニックネームつけてたり。
それはヤギですか？
羊です。
羊？はい、あ、尻尾がな長いってことですか？あの、尻尾ちゃんは。
通常は尻尾を取ってしまうんですよ。
あ、
人工的に。
へえ。
その方が衛生的に。
ああ。
いいんですね。
その糞とかがついちゃうからってことですか？
そうそう、汚れやすいということで。でもね、尻尾試しにそのままにして置いた子がいるんですけど、
はいはいはい、
全然汚れないですね。
あ、そうなんだ。やっぱりじゃあ切らなくていい。
そう、自然のものでやっぱりいいんだなっていうのが分かりましたね。
じゃあ今後はみんな尻尾ちゃんね。そっか。
でも羊を飼うね、そのマニュアルの、
はいはいはい、
をいろいろこう参考にすると、尻尾は生まれて、まあ、1週間とか2週間ぐらいの時に尻尾を取ってしまうんですね。
へえ、痛そう。
痛くないように取るんです。
あ、そうか、まだ赤ちゃんだから。
あ、そう、それで 輪ゴムの太いようなものをこうはめて、そうすると自然にこう血液とか神経がいかなくなって、うん、1週間ぐらいでポロッと落ちるんですけどね。
わお、
うん、
でも汚れないんだったらついたままでもいい
の方がいいね。かわいそうな話になりましたけど。
Well, we'll have more 尻尾 in the future.
いや、そうだね。今後はつけっぱの、つけっぱでお願いしたいよね。そっか。キウイはどうですか？なんか。
はい、キウイは、 1ヶ月前ぐらいに、ポリネーションが終わって、
うん、
今は果実が日々大きくなっていってるんですね。で今の仕事は摘果シーニングっていうんですけど、うんうん、選ぶなっている果実を選ぶ仕事を今していますね。
あ、間引くみたいなことですか。
間引くですね、中には 20個あるものを1個とか2個にしてしまって、うん、あとは全部落とすっていうものもあるし、まあ、3個なってたらそれを1個にするっていうものもある。
うん、
それからならせたまま置くという品種もあります。
あ、じゃあ品種によって間引くパーセンテージが違 う、
違いますね。だから大きな果実を、どうしてもこのキウイは大きな果実をっていう場合は、それをたくさんなってる10個なってたらそれを1つにするとか、20個なってたら1つにするという方法も取っているんですね。
ちなみにキウイってすごい大きくしようと思ったら大きくできるものなんですか。
そう、まあ、ソフトボールぐらいまでかな。
あ、でも、でも結構大きい、
大きい、一番大きな品種はね。
あ、
でも小さな、小さなものが特徴もあるんですね。さくらんぼみたいなキウイフルーツっていうのもありますから、それはそれでその個性を生かすんですね。
そっか、それもともとちっちゃい品種ってことですか。
そう、もともと小さくてジャパニーズバラエティなんですが、ベビーキウイっていう商品名でよく販売がされているキウイフルーツがあるんですね。グリーンで毛がないものなんですが、それはもうそのまま自由にというか、そのままなったまま置きますね。
あ、
そう。 Can you eat the skin of those kiwis or not?
Depend variety.
But there are varieties where you can eat the skin?
Normal one is some people eat.
私ね、今ね、皮食べる。食べる派になりました。あの、3年前、多分、平野さん来た時は、皮食べる人いるらしいんですよね、みたいな感じだったんだけど、ここ1年、2年ぐらいで、皮を食べるようになりました。なんかね、薄く輪切りにすると、皮の面積が少ないじゃないですか。
はい、
そうすると全然食べれる。
Do you eat the hair?
うん。あの、ふわふわなやつも食べれる。あのね、皮がちょっと酸っぱいんですよね。あの、でも、なんか逆にそこが美味しいと思ってきて今皮ごと食べてます。
皮と果実の間って、一番美味しいところと一番その栄養があるところっていうのがそこに凝縮してるんですね。
お、
うん、
じゃあうまくそこを摂取できてるそうやったことない人はちょっと輪切りにしてみる、薄く輪切りにすると皮ごと食べれるからおすすめです
なかなか喉を通らないですよね、慣れてない場合は。
I haven't quite mustered up the courage to eat the hair part yet.
意外と全然大丈夫だよ、うん、やってみると余裕だった、
うん、I'll try.
Yeah. 平野さんはでも皮は食べない。
私は食べないですね
なんか最近こう新しくまた開発した品種とかもあるんですか。
あの、少しずつ新しいものが研究して出てきますが、でも一つの品種をこう見出してそれを商品にしていくには10年かかるんですね。ですので、すごい、次々に新しいものをもちろん研究はしているんですが、うん、なかなかそれがその一つの、まあ、商品に育つっていうのはね、うん、難しいですね、う
ん、時間かかるんですね、
はいはい、
それはなんか新しいのができてから、それを大量にやっぱり生産するっていうところまで行くのに時間がかかるっていうことですか。
大量でなくても時間ってすごくかかりますね。
To get one, to get like the first one.
Right. 育てないといけないんだもんね、だって。
So from the seed takes 8 years to have a first fruits.
8 years か、そっか。種作ってこれがどうなるかなっていうのを見るのに、だからもう8年かかる、
8年かかりますね、うん、でもそれをショートカットするのにグラフティングとか、そういういろいろな技術で 時間を短くして5 years ぐらいにするとかっていう方法はあるんですが、
うん、
非常にそこに集中しないとならないですね。
What do you think about some of the new technologies that are being used on、crops and fruits and it's like the they're genetically modifying certain crops to be like、resistant to、they can withstand higher temperature, for example.、
Mm-hmm.
Like I think they changed some wheat thing to resist higher temperature.、so they're that's like a different approach to changing、plants, but.What do you think about that?
そういうことがあるね。本当に植物も変化をしていってますね。それから今、うん、国際間でいろいろなその農産物が動くでしょ、
うん、
そうするとその農産物にいろいろな他の種がついてきたり、
うん、
まあ、肥料や動物の餌もそうですよね、
うん、
そうするとその今まで日本になかったその草がね、
うん、
そのファンフィールドの中に生えてきてそれが今までよりずっと力があるとか、
うん、
そういうことっていうのはたくさん起きていますね、
うん、
それからあのやっぱり新しい技術っていうか技術は常にやっぱり求めていくっていうのがいいんですけど、うん、その私たちが生産しているものっていうのは食べるものですので、
うん、
その技術っていうのがその例えばそれが本当に私たちの体のためになるのかどうかって、
うん、
そこが大事なことがありますね。
うん、その例えば海外から入ってきたこう一緒に来てしまったなんか雑草みたいなもので今までだったら簡単に除草できたんだけどそれがなかなか効かないとかっていうこともあるっていうことですか？
ありますね。
そうするとでもどうしたらいいっていうか常に対策を迫られることになっちゃいますよね。
うん、だからその特徴を早くつかむ。
うん、
そしてその自然の中でもちろん国土が例えば暑くなってくれば、あの暑いところに土地に合う植物にそこが変化をしてくるし、
うん、
例えば寒くなればそういう逆に寒さに適合したという、うんこともあるでしょうしね、
うん、
あのそのあたりっていうのは早くしっかりその特徴をつかんでいく必要がありますね。
うん、
もう少し前になりますけど背高泡立草という、
うん、
背の高くて背高泡立草ですから、
うん、
黄色の花が咲くものがありますね。それはなんか人々がやっぱりその飛ぶ花粉植物はみんな花が咲いて花粉が飛びますからそれによってアレルギーの対すあのが出やすかったりそれから、肺に対してダメージを与えるというようなことがあるって、
うん、
ですからそういうこともありますからね。
そっかそっか、うん、だから新しいアレルギー源として広まっちゃう時もあるってことですよね。
そうですね。でアレルギーの人ってのはどんどん増えてますよね、
うん、そうですね。
新しいアレルギーが出て、
うん、
That's true, not just for the stuff that we breathe in the air, but people are also developing allergies to food.
Mm-hmm.
You know, people are talking about gluten intolerance or different allergies to fruits or other things, peanuts.
Mm-hmm.
And they, I think they've established that these allergies are increasing.
Yeah.
And part of that is...infants aren't exposed to the natural environment enough, and so their immune system doesn't develop when it should have.
そうね、最近そういう研究結構多いですよね。なんかあの除菌しすぎてこう赤ちゃんの時に必要な雑菌に触れてないみたいな。そうすると、はい、こう大人になった時にいろんな弊害が出ちゃうみたいな。なんか私の友達でお母さんがこう家をきれいにしすぎて床を毎日ぐらいブリーチで掃除してたらしいの、
うん、
そしたらもうその子が本当に子供の時もう常に病気になるみたいな。 床をブリーチで掃除する毎日掃除するっていうのはちょっとエクストリームなケースだと思うんだけど、
うん、
まあただねあまりにもこう菌がない状態で育つとちょっとした菌にも弱くなっちゃうっていうのはあるよね、
うん、
だからなんかそれこそ農園みたいなこういろんな動物がいていろんな糞とかがあってっていう環境が一番いいのかもしれない
だから植物も虫もそうなんだけどものすごくたくさんの種類がいて初めてそれがなり得るというか、
うん、
一つの生態系になってみんな意味があるんですよね、
うん、
だからその意味がある一部でも強制的に除いてしまうっていうのはやっぱり問題が発生しやすいですね、
うん、
だからアレルギーに対しては今キウイフルーツでもアレルギーが結構ある人がいるんですね、
うん、
100人来るとそうね3人ぐらいいるかな。
お
で
how is that different from the rate for other foods? Is it more common than other allergies for food?
キウイと、
yeah. like、キウイアレルギー
versus… あんまり聞かないよね、
う
ん、でも
キウイアレルギーはタンパク質分解酵素っていうのがすごく強いんですね、
うん、
人間の体の細胞っていうのはこう酵素の力によってどんどんこう活性したり変化をしていくわけですよね、
うん、
でタンパク質分解酵素ってのは脂肪分を分解する能力にとても長けているわけですね、
うん
で体の中の粘膜が弱い人っていうのは、
うん、
口の中にキウイ食べ過ぎるとピリピリってしたりするのがもっと激しく出る人がいるんですね。
そうか。
Is that different for different、types of kiwis? So maybe they have a strong response to
そういうの
one kiwi, but the other ones
are depend variety で、うん、あの。イエローバラエティの場合は比較的その酵素の力が弱い場合がありますね、
うん、
で全くそれがないキウイフルーツも実はあるんです。
へえ。
あるんですね。ところがそのそれはじゃあ逆に人間の健康のために取ってる人にとったり毎日美肌になろうと思って取ってる人にとってはどうかっていうとタンパク質分解酵素があった方がお肌がツルツルで綺麗になったり胃腸の中をすっきりしたりという働きにはなるんですね。
あ、なるほど。でもじゃあキウイアレルギーだけどどうしてもキウイが食べたい人は
そう
食べれるやつもある
あるんです。
なるほど。
The yellow type、yeah.
イエロータイプが中心ですけどイエロータイプにもたくさんのバラエティがありますから、
うん、難しいね。
そうだから食べてみてとかちょっとなんか少しテストしてあの試してみるのがやっぱりいいですね。
うん、
you can you kind of taste it? That I feel like you can taste it, like when you eat really、fresh, like really green, the hairy kiwi, you feel that、piti piti a little bit. Yeah. Can you tell?
ちょっと酸っぱい。
Yeah.
酸っぱい場合は酵素が強いですね。
うん。うん、そうか。だから同じ果物でもなんか私普通のリンゴは全然平気なんですけど青リンゴだけちょっとなんかかゆくなるみたいな、
うんうん、
でそれも同じリンゴなのになんでなんだろうと思ったけどだから成分が単純に違うからってことですよね。そうですね。
合ってる。あの果物の中にある能力が違いがありますね。
そっか。キウイアレルギーはあんまり聞いたことないけど
あまりいないんですがそういう人がいるということとあのたくさん食べるとやっぱり影響が出る場合がありますね。
うん
キウイのその力ってタンパク質分解酵素は例えば皮を剥いてキウイの皮をこう指でずっとこう擦っていると、
うん、
指紋がなくなってくるんですよ。
溶けちゃう。
そう溶けてしまう。
、すごい。
指紋溶けてなくして何か犯罪使っちゃいけないですが。
へえ、そんぐらい強いってこと
なんです。そういうこと。それからフライパンとかねあのコンロのところが汚れたり油で汚れたりするでしょ。キウイの皮取っておいてそれつけてキュッキュッてこうするとその油が見事に取れてきれいになりますね。
その皮 の, あの果肉がついて ってる側ってことですか。
果肉がついてる
側。ついてる側。
だって果実やったらもったいないでしょ皮のところを取っておいて捨てちゃわないでそれでクリーニングに使うっていうのはね、
リサイクリング
ね、うん、そっか。でも逆にそれを食べれるっていうのもすごいけどねそれぐらい強い強くても
効果が、効果があるということですね。
へえ、うん、そっか。
They say that about like citrus, like they use citrusfor cleaning products a lot.
そうですね。
そうだね。レモンとかね。
うん。
そっか。だから胃袋ってすごい。そもそもだけど。
いや。
それを消化できるっていうのが。
そう、いろいろなものをこう食べてそれを吸収してこの胃の中、腸の中でもそれをこう分けていくっていうと。
うん、
問題あるのかもしれないけど、それがこういろいろな形で吸収されていきますよね。
うん、そっか。
Earlier you were talking about how these different animals are, they all have a role, they all do something in nature. Like the insects, they all play a role, you know, for the plant. And I was wondering if we couldTalk about some examples of like what different insects and animals do. Because I noticed I was growing some plants on my, well, I still am on my balcony, but there was like, if there's, what do you call it? The little bugs that eat plants. It's like aburamushi.
Aburamushi.
Yeah. And so you, there's tentomushi that.You can use that eat the aburamushi.
そうね。
And there's like kind of these weird cycles, right, that are happening where the aburamushi are sustaining themselves from the plant, you know. And so, yeah, I don't know. It's fascinating. Like you can walk to a park in the middle of the city and just walk up to a tree, and on a single tree, like one tree, you can see.The moss, the koke, and you can see ants have made a path through the koke, and you see that there's, you know, these tentomushi no yōchū are developing, and this is all happening, and you don't notice it. You just kind of walk through the park because it's a shortcut to get to work. But it's that the cycle between these little things thatkeep everything healthy is really interesting.
Yes, very important for the recycling system.
Yeah.
So, 例えばあのね、蜂がブーンと飛んでるでしょ。蜂はやっぱり蜂を食べるものが今度いるわけですよね。例えばトンボが蜂を取ってますよね。トンボが蜂を取って。トンボはまたピューって飛んでいくと鳥が小鳥が飛んできて、その小鳥たちがトンボを取るわけでしょ、で鳥はとまたあの例えば糞をしますね、糞をすると地面に落ちるでしょ、それがまたエネルギーになって微生物が育って、微生物をミミズがこう食べたり、そこにまたいろんな虫がたくさん、たくさんの虫がこの命を育んでいくんですね。そうした中でそのミミズが例えばドロドロした水分の多い土をミミズが食べるとコロコロサラサラした空気の通りやすい土に変えてくれますね、そうするとそこに植物の種が落ちた時に植物の種は発芽をしてしっかり根を出して育つようになってきますね。でそこに落ちた種から育ってなった果物に今度はまた蜂が飛んできて、その蜂が果物の持ってる美味しいところをまた食べたりして、というふうに順番にどんどんどんどんいろいろなリサイクルでつながっていきますね、その中に人間も実はいるし、人間が入れるようにしていかなきゃならないですね。だからたくさんの命に人間は助けられて生きているってことをこう 改めて感じる機会ってとても大事だというふうに思いますけどね。
なんか前に来ていただいた時にその農園であのそういうこうエデュケーションみたいなこともやってらっしゃるっていう、
はい、
それも今もやってらっしゃる、
はい、それはもう本当に毎日のように、はい、自然と触れ合ったり、まあ、人間が生活して生きていく上でもこう大事な生活の知恵とか技術に結びつくようなこと、
うん、
っていうことはやっぱり学べるようにしていますね。それもなんか遊びながら学べるとかってするとこう簡単に言ってたら気持ちよく入ってきますね。
うん、
体験として入ってくるっていうのはすごくいいですね。
うん、
例えば どういうことされるんですかね。
例えばじゃあの今田植えがちょうど終わったところですね。田植えをじゃあ一緒にやるという経験もやることがあるんですね。田植えはするためにはもっとこう実はその前に準備がずっと冬から準備が必要なんですけど、
はい、
田植えをするということでそういう そこに至る仕組みについてもこうお伝えしたり学んでいただいたりするようなきっかけになりますね。でうちではオーガニックで米を作るんですが田んぼの仕組みっていうその、まあ、長くに日本の場合、まあ、アジアの場合お米を作ってくることに対してすごく歴史の中で技術が高められてきましたね。田んぼっていう お米を作るフィールドライスフィールドの中には例えばウォーターエントランスがあってそれからそこからまた水が出るという仕組みがこうあるですね。
うん、
南口っていうんですねウォーターエントランスのこと、
うん、
で水が田んぼの中ですごくうまく循環するようにしたりするわけですね。そういうことにつながったりそれから私のところではアイガモ農法、
うん
うん、ダッグのファーミングスタイルを取ってるんですね。でダッグは今ちょうど今ベイビーなんです。
おお、見たい。
チックなんでね。でとてもキュートですよ。1000 スクエアメーターに about 15から20ダッグを入れるんですね。
へ
え、うん。であの外が逃げないようにネットでやったり、上はカラスに取られないようにあのラインをつけたりするんですが、
はい、
そのダッグが入れてその例えば様子も子どもたちに見てもらったりするっていうことによって可愛いから入るんだけど、ダッグはどういう働きをするのかっていうところがあるんですよ。
うん、
例えばウィードコントロールとかですね、
うん、
インセクトコントロールっていうのもやりますね。こう草も食べるし、あの虫も食べるわけですよ、
うんうんうん、
それから、田んぼの中に入ると気持ちいいでしょ。水があってバシャバシャ水鳥だから、
うん、
で足でこう稲と稲との間をカルチベートしていくんですね。
へえ。
カルチベートしていくとそこに酸素が入って、
うん、
稲も根っこが伸びやすくなって気持ちいいんですね。
へえ。
そうすると健康な稲に育っていく。でなおかつそのカルチベートしていくときにダッグがそのプラントとプラントの間を通るわけだから、
うん、
通気性が良くなるんですよ。
すごい。
そうするとそのいわゆる環境も米が育つ環境もすごく良くなるんですね。
へえ。
と薬かけなくたって健康的な米に育っていって、
うん、
美味しいお米になって、
すごい。
Where did this method come from?
Method come from, so, アイガモ農法というのがやっぱりあるんですけどね。ただ、逆に問題といえば、
うん、
虫を食べていくわけだから、うん、虫の底での生態系が少しこの、まあ、ずれてくるということはありますね。
その食べ過ぎちゃって、
食べ過ぎちゃったりするとだから適正な数が必要になってくるんですけどね。
そっかそっかそっか。
え
それは今でも その合鴨農法でお米を育てている農家の人も
いますね。
普通に結構日本ではいるんです。
はい、全国にいますね。
あ、そうなんだ、かわいい
かわいくて管理がよくできて、ね、だって畑で田んぼで毎日働いてくれてるんですよね。
そうですよね
そして健康的な美味しい米が取れるということですのね。
すごい。
That's so smart. I like hearing about ways to kind of use nature in a, like by redirecting it in a certain way rather than, you know, smashing it and replacing it with something else. But there's a lot of like functions that nature has that if you're smart enough, you can build an ecosystem a certain way or manage nature a certain way. Like we have to be better at managing nature, right?
だから技術にもね、例えばその工場、野菜工場とか、アグリカルチャーの、そのプロダクトするための工場みたいなところもあるんですね。だからそういうところにいろんなこう選択があって、人々はそれがどういうふうに作られてきて、どんな人がどういうふうに作られてきてるかっていうのも知って手に入れれるような仕組みにした方がいいですね。
なんかこう日本の昔ながらの技術みたいな、それこそその合鴨農法もそうだし、家の建て方とかこう、昔の工夫でこう冷房がなくても夏ちょっと涼しいように実はやってたとか、なんかそういうの結構ありますよね。
そうですね。その米作る田んぼの近くに暮らすと、温度は3度から5度ぐらい低いんですよ。
お水があるから。
そうそう、水があったり、そこにその循環する爽やかな空気があったりするからね。
そっかそっか。田植えやりたいな。なんか小学生の時に一回やったことあるかな。ちょっと刺したぐらいですけどね。田植えやったっつっても
。まあバケツで育てるということもできますけど。
へえ。バケツで。
そう。
お米を。
そう。
へえ。
How much お米 do you get out of a bucket?
ちょっとだけ。
そうですね。少ないですよね。
でも育つは育つんですね。
育つんですね。
People can grow more food at home, right?
そう。
Like on their balcony and stuff, right? Like
それもとても大事なんですね。
I actually grew some blueberries and I brought them. Do you want to see?
Yeah. うちね、今レモンの、あそこにレモンの木があるんですけど、なんかね、虫がついて、なんかベタベタしたのがついてて、ググったら、虫がついて、その虫の排泄物に黒カビが生えてるかもしれないみたいな。
大体それアブラムシですね。
あ、それもアブラムシなんだ。
アブラムシですね。だからテントウムシを見つけてきて、
そう。
置かないとダメなんだ。
そこに置くといいんですね。
So, I had to do that for this to get these blueberries
because どうやって見つけたの、テントウムシ。
I went to the park and there's
捕まえてきたの。
You have to know what テントウムシの幼虫 looks like. It's little yellow and black.
Okay.
Thing and it's on the leaves that are hanging.
Okay.
On the lowest part of the trees, but you can find it pretty easily.
うちも欲しい。
They're everywhere. Like, テントウムシ are everywhere. Like, all of these things are, like, everywhere.
テントウムシ欲しいんだけど。
Yeah, I had テントウムシ。
七星テントウムシ？よく普通によくいるものですね。
赤と黒のやつ。
そう、赤と黒ですね。あれが一番効果的ですね。
あ、そうなんだ。
それから、テントウムシの子供って、いるんですよ。ベタリアテントウムシって言うんですけど、
ベタリアテントウムシ、
はい、そのベタリアテントウムシっていうのが最も活発にアブラムシを食べるんです。
おお、それがじゃあうちに今必要なんだ。
そのベタリアテントウムシだと飛んでいってしまわないですね。普通のテントウムシだと飛んでいってしまうんですよ。
子供だからまだ飛ばないってことです
か。その飛ばないで、そこのそのそうした食べ物、テントウムシにとっては大事な、食料があるところに こう生息しやすいんですね。したいんですね。
I filmed my テントウムシ transforming into the adult テントウムシ。You know, it enters that chrysalis, and undergoes metamorphosis. It transforms into the adult version. But at one point it stops, and its back legs get stuck to the leaf. And then every few hours, it just stands upright, completely upright. Just all of a sudden, it's like, boom, it's upright.
Okay.
And then it goes back down. And then like 5 hours later, it's like, boom, it's standing up again.
それ何してんの?
And then it goes back down. I don't know. I took a time-lapse video of this テントウムシ
transforming.
And it does this a bunch of times. It stands and goes back down. And then all of a sudden, it transforms into the full... So the the battery in my phone died.
Oh no.
for like one night the battery died, and then that thing became an adult without leaving any trace behind, without leaving anything. It just all of a sudden it was a full テントウムシ, and I don't know what happened at the end because my
my battery died. そのサナギはどういう見た目なの? Is it like brown? Is it like
it's a
butterfly?
It's tamaki? Yellow and black, and it just looks like a little bug. Yeah, just a little mushi.
Oh, okay.
ベタリアテントウムシは白っぽいですね。
白っぽいんだ。それどこにありますか？ベタリアテントウムシめっちゃ欲しい。ちょっとどこに普通に公園とかに。
よくみかん園にはいますね。
みかん園、
はい、
そっか。
それからテントウムシもね、今日本でもテントウムシの研究すごく一生懸命やってる人がいて、
うん、
そのテントウムシはやっぱり一度来ても飛んでいってしまうでしょ、
うん、
その飛ばないテントウムシっていうのを研究もしてる人いますね、
うん、
そっか、ずっとそこにいていただくために
そう、それはまたいいのかどうなのか心配ですけどね虫は本来飛ぶために飛ばなきゃいけないんだけど、それ飛ばないわけだから、それはそれで問題なんだけど。
Are people breeding insects? Like, you know, we breed plants to get better fruit and better things, but are people breeding insects to have better insects to help take care of the plants?
あの天敵ってよくそれ言うんですけど、
うん、
人間もあの人は私の天敵でどうも嫌いだとかね苦手だっていうのを天敵ってよくでしょ、
うん、
その天敵はそこから来てるんですが、
うん、
あの虫が虫を好んで食べるっていう、うん、そういうそのやっぱりリサイクルの仕組みを上手に使うんですね、
うん、
そういうその自然の仕組みがそこにできることによって虫は抑えられて行くわけですから、
うん、
例えば私のところで育てている米もお茶も柑橘、ね、
うん、
あのみかんやオレンジもそうですけど、あのそのオーガニックの仕組みがうまくできるには、その天敵のリサイクルの仕組みがその中にできていく必要がありますね、
うん、じゃあそのあえてこの、その例えば私が今テントウムシを自分のレモンの木につけたいような感じで、平野さんのところでもわざとこう虫を持ってきてつけたりすることもあるん
ですか？ことはそれはやってないです。
あ、そうなの。
もう自然の中にその仕組みができるような工夫はします。
あ、なるほど、うん、その殺虫剤とかをまかないでとかっていうこと
で、まかないですね。
そうか。
For people that want to grow lemons or grow plant or vegetables or fruitsat their apartment, let's say this kind of place, then I guess you have to go get テントウムシ。
うん、そうですね。そういう時はまあ近くの公園とかね、に行けばいろいろなものが、よく観察するのは大事ですね。
そっか、それがソリューションだったんだ。私に今必要なものはテントウムシだったんだ。
でも同時に今度はその虫がね、例えばそのレモンの木だと、
うん、
カミキリムシっていますね、
うん、
特に黒い点々のあるゴマダラカミキリムシっているんですが、
はい、
それはその柑橘系の木が大好きなんですよ。
うーん、
それはそこでこのその樹液を吸うということと、そこに卵を産むんですね、
うん、
そうすると卵を産むと、その例えばレモンの木の中にその樹皮を越えて、樹皮と木質部木の部分との間に卵が保たれて、そこで卵がかえって、その幼虫は木の木質部を食べるんですね。
あ、やめて
食べていってしまう。
あ、じゃあ木がやられちゃう。
木がダメになってしまいますね、うん、
そうか、
はい、それをですね、ゴマダラカミキリムシを防ぐために農園ではゴマダラカミキリムシをウォンテッドって表示して1匹捕まえると50円で買うようにしてるんですね。
かわいい。そうか、あれですか、こういうあのハサミみたいのがついてるやつ。
ハサミではなくて、それはクワガタかな。
なんかこんなちっちゃいのでこう分かれてるやつって何ですか。あれはカミキリムシじゃないのか、違う。
それ
はどういう見た目ですか。
あの細長くて、ヒゲが生えてます。大きな2本
ビヨンと
こう生えてます。
黒
で背中に黒に白い点々が
ついて、じゃあもう見たらすぐ分かる。
すぐ分かりますね、
うん、
そっか。
それはね、楽しいんですよ、実は捕まえに行くと。捕まえに行くと、なんと、そういうしたところには、カブトムシとかクワガタムシとか、子供たちの大好きな虫が一緒にいるんですね。
おお、じゃあ、一石二鳥みたいな。
そう。
そっか。
だから、このシーズンからこの夏にかけてはね。
うん、
子供たちがいっぱい来ますね。
お小遣いももらえるし、クワガタも見つかるし。
Isn't it weird that after a certain age, you start to feel like you're too old to like, look at insects and like get really excited about, you know, these small things in nature. You know, like kids naturally, they see ants and they see butterflies and stuff, and it'sreally mind-blowing and beautiful. Mm-hmm. But at a certain point, when you get older, it kind of turns off for a lot of people. Mm-hmm. And like all bugs are just gross. And you don't think of it in terms of like it has a function in nature or it's alive. But instead, it's just meiwaku, or it's like, you know, causing a problem.
Mm-hmm.
あの、虫を敵視する人っていますね。もう徹底的に、
うん
うん、例えば蚊が飛んできたら嫌ですよね、
うん、
蜂もちょっとみんな苦手ですよね。、
うん、
でもいろいろな虫がいる、もう虫がいるだけでキャーってもう近づけないとか入れないとかね、
うん、
いますよね。でも雲っているでしょ、
うん、
雲なんかは、まあ、家の中にいる雲もそうだし、外にいる雲も、まあ、海外にいるそのポイズンのある雲って怖いけど、
うん、
日本にいる雲は普通は問題ないですよね、
うん、
でその雲はだいたい悪い虫を食べてくれるよね、
うん、
一生懸命食べますね、
うん、But they have a very negative image、
ね、そうね、
yeah. People are quite afraid. I think, you know, there's been a change whereMore and more people are afraid and uncomfortable with nature, especially if you go by yourself. You know, like most people in Tokyo, if they go into the middle of true nature, like a deep forest, by themselves, like you'll be really scared, right?
Like, そうですね。
Yeah. なんか一番はそのびっくり要素っていうか、その虫が結構擬態してるじゃないですか、自然に、
うん、
だからそのいないと思ったところに急にいるっていう、なんかそれが私はでもびっくりする、
うん、
あ、こんなとこにみたいな、知らない間に自分の肩に芋虫とか、そういうなんかシチュエーションが一番、なんか慣れてないから キャッてなる。だから慣れの問題なんですよねきっと。
そうだと思う。でも好奇心を持ってできるだけ、例えばお母さんだったら子供が虫を取ってきたら、それはその好奇心を高めて、
うん、
そのそういうのが研究心を持ったりするということになっていきますからね。
うん、
そんなのやめなさいんじゃなくて、どんな虫とか、
うん、
何の虫か調べてみようねとかっていうことはとても大事ですよね。
だから親のリアクション大事ですよね。
大事ですね。
ね。
もういたら片っ端から叩く人いますからね。
かわいそう。
かわいそうですよ。はい。
そっか。
虫だっていろいろ、もう地上にいるもの、地下にいるもの、いろいろ本当にいるから、
うん、
でその虫がどんな働きをしているかっていうことなんかを考えるのもね、
うん、
とても面白いですね。さっき の、
うん、
あの少し紹介してた、そのリサイクルの中で紹介してたミミズですよね、
うん、
ミミズもものすごくたくさんの種類がいますよね、うん、ミミズ見るとなんかヌルヌルしてな気持ち悪いってみんな思うでしょ。
I saw one at the train station on the way here and it was on the stairs going down to、
どうやって来たんだろうね。
going down to 大江戸線 so it was like、on the stairs like halfway underground so I don't know how it got there but it was like this big
結構大きいね。
日本はミミズって言うでしょ、
うん、
あれミミズっていうのは目が見えずという言葉から来てるんですね。
へー、知らなかった。
目が見えずから来てるけど、英語では分かるでしょ、そのミミズのことなんていうかっていうと、
ワーム、
ワームだけどアースワームですよね。
oh, yeah.
地球の虫ですよね。地球を代表する虫ですよね。それから日本にいる貴重なミミズの中には、例えば外国の研究者とかが名前つけたものありますね。例えばシーボルト。
へえ。
シーボルトはシーボルトミミズっていう日本にいる巨大なミミズに名前をつけましたよね、自分の名前を。
へえ。
はい。それが今でもその正式名はシーボルトミミズなんですよ。
へ
え。でも日本ではカブラミミズとかという言い方をする。長さが50センチとか60センチある。
え？
ミミズがいるんですね。
It's like a snake.
50センチ。
え、そう。
え、太さ結構細いんですか。
太さも小指ぐらいでしょうか。私の小指ぐらいですね。
見たことない。
でミミズってよく調べるとね、いろいろオスとメスはないですよね。でも両方いないと、2ついないともちろんその次の子は生まれないんですけどね、
うん、
でどこが大人になるタイミングかっていうのもあったりね。あれ口がしっかりついていて、手足はないですが、
うん、
口もあって、土毎日体と同じだけ食べてうんちをいっぱいしますよね、
うん、
それによって土は良くなるんですけども、ミミズをよく見てると首輪みたいにこう、
うん、
ミミズの間にあの輪っかができてる、輪管っていうんですけど、
うん、
それができると大人になった証拠なんですね。
へえ、うん、そのリングは何か役割があるんですか。
リングとリングのところがこうあの交尾しているときは合わさってますよね。
あ、え、
ミミズが
どういうふう、どうなるんですか。リングとリングのところ、
うん、リングとリングが、まあ、上下でこう合わさってるんですけどね、片方のと片方のが。
へ、逆向きにってことですか。
そうなんです。
首とお尻みたいなこと、自分の首と相手の尻尾みたいな。
まあ、あの上下で反対になってることって多いですね、よく観察してると。
面白い。
面白いですよ。
でもオスメスはない。
オスメスはないですね。
じゃあ誰でもいい、誰でもいいというか、
誰でもいいというか、同じでも種の中でないと。
うん、
小さな糸ミミズみたいなものもあったり、さっき言ったようなシーボルトミミズのように巨大なミミズもいるからね。
うん、
でその生息してる品種によって生息してる場所も違うし、その、どんな品種がミミズが暮らしているかで、そこの環境も分かるんですよ。土の状態とか、太陽の光がいっぱい当たってるところ、当たってないところ、
うん、
それから自然の中でもそれが、例えば 公園の落ち葉だって枝だってあの土の面についているところはそのそれを食べていきますよね、ミミズは。
うん、
ものすごく食欲旺盛です。
ミミズって卵で産んで、はい、卵からあのじょあのニョロっていう形が出てくるんです。そうですね。はい、そっか、見たことないから全然考えたこともなかった。
They exist everywhere, right?
そうです
ね。Like even in Tokyo, like even around here, they're here too, right?
うん。よく干からびてるもんね、雨の後とか。
It's so weird. They don't have gender. They don't have arms. They don't have legs. It's just like a entry and an exit.
そうだね。口とお尻だけ。
And they just eat like the. They don't have to hunt a prey, right? They just eat the dirt.
そうそう。
Right?That's crazy. Like,、
ね、
what should I eat? But they're like, they live in the stuff that they eat.、
うん、
so they're just.
食べ物に囲まれて暮らしてるみたいなことですよね。
Yeah. そうですね。
不思議だよね。
They have way too much food.
困るのは、まあ、あの、モグラが好んで食べますよね。
ああ、食べられちゃう。
そう、
でもミミズってその自衛能力というか戦ったりとか自分の身を守るための機能ってついてるんですかね。
戦いはちょっとするかどうかは私は知らないんですが、
うん、
モグラが動くと地上に全部出てきますね、一斉に出てきますね。
あ、ミミズが、
うん、そう、だからミミズがいそうなところで足をすり足で地表面を歩くとミミズが上に飛び出てきますね。
へえ、モグラが来ると思って逃げるってこと。
そう
へえ、
そのだからあの魚釣りにミミズを使いたいなんて思ったらミミズを確保するにはそうやって確保するといいですね。
へえ、そっか。例えばなんですけど、このうちのじゃあバルコニーでこうやって木を育ててますって言った時に、はい、その土の中にミミズを入れといた方がいいとかそういうこともあります？
まあ、ミミズがいれば安心ですよね、植物にと
って。そうなんだ、うん、じゃあミミズとテントウムシ捕まえてこないといけないんだ。
in the soil、in forests they found that there's this、mycelial network. So this they're calling it mycelium. It's like fungus network、mm-hmm. and so there's like these、really net、like interwoven mesh looking、dense mushroom networks under the ground, like in the dirt in the forest. And they're saying that that network connects all the different trees so that all these different trees can actually exchange information and nutrients through that network. Are you aware of this, like this network? And they haven't really figured out that much about it yet, but they're saying in like a, you can take a really small amount of soil, and if you look at it under a microscope, a really strong microscope, you can see it's very, very small. But
あの、ものすごくたくさんの種類がそのキノコの種類にもやっぱりあって、
うん、
あのやはりそれも落ち葉とか、枝とか、うん、その自然の樹木を風化させてその土に返していくという役割もします。その過程の中で自分たちのその種をつなげていく役割をしてるんですね、うん、そこにこの人間私たちもこうこれ食べられるもの、これは毒のあるもので注意した方がいいとか、
うん、
まあ、いろいろなものがそこにありますね、うん、
今何種類ぐらいの作物とかを育ててらっしゃるんですか？
私の農園ですか、
うん、
それはあの農場 の, その私たちが食べるためとかそれを販売するためだとか、まあ、そういうものとそうではなくて自然 の, その植物っていうのもたくさんその農園の機能農園の中にはね、
うん、
ありますよね。 でそれがいろいろなものがあるからその生産するところの畑も健康でいられるとかという役割も持っているんですね。あのちょうど掛川っていう私のそのふるさとの掛川ではお茶を作るためにお茶畑の周りにある海苔面って分かりますかね、
海苔面、
海苔面っていうとねお茶畑を形成するためにある周りのこの草が生えているところ、
うん、
そこの草を刈り取ってその畑に入れていく。そうするとその畑のお茶も健康的ないいお茶ができるようになるんですが、
うん、
それと同時にその海苔面という部分ですね、そこの生息する植物が非常に多様でいい状態でその海苔面が持続できるんですね、
うん、
でそれによってそのちょうどアグリカルチャーヘリテージになっているんですけどね、認証を受けているんですが、ものすごくたくさん300種類ぐらいの植物がそこに育っています。
うん、
だから生物の多様性ってもう本当に不可欠な大事な条件ですね。
うん、そうか、お茶も育ててらっしゃるんですもんね。
そうですね、
緑茶ってことですよね。
はい、緑茶です。でも紅茶も作れるんですよ。
あ、そうだ、この間それテレビで見た同じなんですよね、
同じプラントからそれができるんですね、うん、製造の方法が違いますね。
どう違うんですか。
発酵をして作るものが紅茶ですね。ですから収穫したお茶の葉っぱを、まず一旦蒸す、いわゆるスティームさせるんですね。それはまあ強制的に蒸気をかける場合と熱を加えて、それによってその水分を出して蒸すという状態になる場合とがあるんですが、いずれもその一旦蒸すという工程を通って、蒸すのも時間があるんですよ。品種によったりどんなお茶作りたいかで時間が違うんですね。で一旦例えば蒸したものを、紅茶の場合はそれを、発酵させるんですね。それを半日ぐらいから3日間ぐらいまでやるという、その種類によってまた違うんですが、そうして発酵させたものをお茶に今度は揉んで乾燥させると紅茶になり、緑茶の場合はそのすぐ蒸したらすぐ今度は加工をしていく。ですからグリーンのままその色を保っていって緑茶っていうふうに言われるんですね。
そっか、これはヤブキタ茶って書いてる。
あのそれは品種をちょうど書いたんですけどね。お茶もだからみんなで一緒にピッキングして、それをお茶をねみんなでこう作る、手で作るっていうことを、ちょうどまあ4月の中旬ぐらいから10月の下旬ぐらいまでいつでもこうやれるように実はしているんですけどね。
おお、やりたい。
Kakegawa is so pretty because it has all these,
そうですね、
part of it's all these tea fields that you see.
うーん、
だから自然と農園のバランス、例えば茶園と自然とのバランスっていうのも非常に大事なんですね。
うーん、だからその全部をこう海抜してこう全部なんていうの、農園の土地にしちゃうみたいな。なんか去年ぐらいからパームヤシの、
うんうん、
にすごく注目していて、まあ、そのインドネシアとかマレーシアではこう全部を完全にもう熱帯雨林を刈り取ってしまって、もう全部土から掘り起こして全部もうなくした状態でまっさらにしてからパームヤシを植えてしまうんですよね。だからその自然とのバランスとかっていうのがもう完全に壊れてる状態で、いかにパームヤシだけを育てるかみたいな。だからこう除草剤とかも思いっきり使ってこうパームヤシ以外のものは全部殺してしまうので、そこに住んでる虫とか動物とかもまあ当然みんなやられちゃうわけなんですけど、だからそういう考え方の違いというか、全然だからもう180度同じ、なんだろう、そのプランツを育てるって言っても全然違う考え方っていうことですよね。
そうですね、生産性っていうのを 経済合理主義のもと追求をすると、うん、そういうふうにもう本当に生産のみを考える、
うん、
まあ、それはに特に人間の都合ですよね。しかも経済のためですよね。でそれはそれで一つの、 その産業としての方向性であるわけだけど、例えばその全てを取り去って新しく植物を植える、土も少し入れ替えるとかね、そういうことや、例えば1センチの土を作るのに自然の仕組みの中で落ち葉が落ちてミミズがいてとかね、微生物が、それを分解させてっていうことをやっていくと、1センチの土が本当にできるのは100年かかるんですね。
うん、
それをその1メーターぐらい全部土取ってしまうとか、うん、いろんなことがあって、その言ってみればせっかく長い年月をかけてできてきた大事な大事な地球の資源がそれによって破壊されていくっていうことにもなるんですね。
うん、
それから植物を見たときに、自然の森もそうですけど、普通 上しか見ないですよね。植物の幹があって、うんうん、あの樹齢例えば1000年なんていう木を見てもそうですけど、うん、上の部分だけがこう注目されるんですけど、そこでねやっぱり考えてみるといいなと思うのは、土の中がどうなってるんだろう、土の根っこはどうなってるんだろう、だいたい上の部分と同じだけ根っこは下に広がっていますからね。
まあ、そうなんだ。植物と、
だからプラントがそこで、ベランダにあるプラントだって上に出ている部分と同じだけ下に根っこがあるということを常に考えてあげた方がいい。でその中の根っこのある部分がどんなふうに環境がなってるのかっていうことを考えるのがとても大事ですね。
うん、
So it looks similar, like upside down almost.
Mm-hmm.
Like if you kind of imagine the world upside down, where all the roots are going up, right?
そう。
見えないから分かんないだけで。
で、その植物の健康状態っていうのは、どっちの方が本当に基本かって言ったら、根っこの方が基本なんですよね。
Mm-hmm.
根っこがあるから上ができて、もちろん上が伸びていくから根っこも伸びるんですけど、mm-hmm. そこにその大事なその上と下との関係がありますね。
The way these some of these companies operate to get things like palm oil, and you know they have this strong focus on making money, but I think a lot of it is the time horizon. Like how is this short term or long term? Because the more long term you think.You start to realize, oh, the best value, even in terms of money, in the long term, is to treat the land properly so you don't damage it, right? Because you might make a bunch of money, you know, for a few decades, but in the long term, it's not going to have the same usefulness, right?
ね、そのさっきおっしゃってたみたいにこう土がそもそもできるまでにすごい時間がかかっていて、でそこからさらにこう貴重な草木とかそこに住む動物とか虫とかが集まってきてっていう生態系ができるまでにももう信じられないぐらいの時間がかかってるわけで、だからこうそのパームヤシもそうだけど、こうまずは全部木を切って木材にしちゃって、でその木がなくなったらもうじゃあこの土地使い道がないじゃんっていうことで全部まあ掘り起こしてパームヤシの農園にしちゃうわけだけど、今それこそマイケルが言ったみたいにこう短期で見たら、まあいかにその土地からお金を生み出すかっていう意味では、まあそういう方法になるのかもしれないけど、じゃあ実際にそれですごく安く大量にパームヤシをパームオイルを作って売りますってなった時に、実際にじゃあそれで失われている価値とその生み出しているお金の価値が見合ってるのかっていうと全然見合ってないわけですよね。
そうですね。あの地球を一つの生命体ってこう考えると、その中でその人間っていうのはこの異常に繁殖したんですね。
うん、
でその人間がその一つのその生命という地球の生命っていう中で異常繁殖をしているわけですから、その人間社会を否定するわけではないわけだけど、そこにやっぱり そのバランスを常にやっぱり考えて努力していくということはありますよね。
うん、
まあ、あの電気って日本では日本だけじゃなくて日本は特に使うんですけど、それでその原子力発電という電力を生み出す仕組みがあって、そこが、まあ、あの福島のことなんかで、あの原子力に対して非常にこう見直しがされていますよね。これがこれからこういうものを継承していっていいんだろうかどうかっていう、その原子力の技術ですね、うん、でそこにじゃあ例えば今ソーラーパネルで発電をしていくというのがありますね。これもソーラーパネルで自然エネルギーを使って電気を発電してるからいいんだよっていうふうに思われますが、じゃあソーラーパネルを置く場所はどうなってるかってなった時に、今巨大なソーラーパネルの空間がその日本の中にもできてますよね、
うん、
大きな山をみんな木を樹木を切ってしまって、そこにソーラーパネルを置いている現状なんていうのがいろいろなところで起きてますね。そう驚くぐらいですよ。
本末転倒みたいな感じですよね。ちょっと
どうしたらいいんだろうというふうに思うけどね。だから原子力に代わる代替エネルギーを生み出すところっていうのは当然必要なんですけど、そこにその簡単に短絡的にそこに取り組んでしまうと、その環境破壊になったり、環境だけではなくて景観ももう本当にがっかりさせるようなものになったりね、している現状が今ありますね。
だからそのパーム油もそれこそあのバイオ燃料として使うことができるんですよね。なのでそのバイオ燃料っていう言葉だけにこう飛びついて、あじゃあこれ環境にいいんだみたいな。で日本でこう、まあ、いろんな企業がパーム油を使ったバイオ燃料 のパワープラントに出資して、まあ、これから建設しようとしているっていう。ただそのじゃあそのバイオ燃料どうやって作られていて、どうやって持ってきているのかっていうのを見ると全然エコではないんですけど、だからやっぱりそのどっから来ているのか、調達先というかまで見て決めないと、本当に安易にあの進めちゃうと逆効果っていうこともありますよね。
そうですね、
I guess the cheapest land is going to be in nature, you know, in Japan.The cheapest land is way out in nature, and so the first installations of solar are going to only be profitable if they do it on the cheapest land, and so it becomes this paradox.
Yeah.
Yeah, I don't know. I don't know what they should do about it. Certainly.It doesn't make sense for the environment to destroy these places and put solar. Yeah. it's crazy. But you know, depending on what the incentives are for human beings, we do really weird stuff.
Yeah.
そ
うね。で、結局そういうメガソーラー何フィールドみたいなのをやってるのは企業だからね。その最終的にあの利益にならないといけないっていうゴールがあるから、どういうふうにこうウェイしながら意思決定してるのか分かんないけど、
I feel like people didn't weren't able to predict that was going to happen, that people would cut down trees and put solar panels there, you know, like it's a kind of a surpriseconsequence of our technology.
ね。
Yeah. There's a lot of them.
Yeah. そうだね。Yeah, it's weird.
心配ですね。
ね。確かに。
How has Kakagawa changed recently? When I went there,
いつ行ったんだっけ最後？結構最近だよ。
I don't know, when was that? いつだっけ？
2週間ぐらい前？ 3?
That's pretty recent. まあ2、3週間前。
あ、今月の初 初めですね。Yeah. だから3週間ぐらい前ですね。Mm-hmm.
Mm-hmm. But it's interesting to think, you know, about, well, it's concerning in some ways, but the populations in these places like Kakagawa are getting older and there's less people. Technology is kind of changing things so that there's a lot more like chain thing, stores. And how do you feel about like the city and some of these towns? Like, because people in Tokyo, they don't think about really what's happening in those areas.
まあ日本はその都市の機能としてね、その例えば東京大阪というその都市の機能としての大切な仕組みというのもあるんですけど、それに対してやっぱり周りがその周りがあってからこそ都市があったりするとかっていうその関係性もあるわけですよね。で、人口の問題、まあ東京も高齢化をもちろんしていっていると思うんですけど、地方は最もそうですね、高齢して少子化になっていってるわけで、それによってその特に影響が出ているのは、例えば学校がなくなる地域に、地域に学校がなくなると、例えば小学校でも高校でもそうですね、それがその通うところがこう変わるわけですね。小学生だと山の中のその村に暮らしていたというか、そのルーラルコミュニティに暮らしていた人が、子供が小学校が町の学校に行くようになると、親も一緒にこう今度は移動していきますよね。そうするとその村に人口が減っていって、村に人口が減っていくと、そこのところに向かっていたバスとかなんかが廃線になって、不便にどんどんなっていくわけですね。お店もそこにあったものがそこで営業ができなくなるからっていうふうに、全てその変化をそれによって起きてきますね。で、家もだから随分住めなくなったというか、住まなくなった家っていうのが、そのローカルな場所にはたくさん出てきてますね。だからこれからそれは日本の最も大きな問題になってくるんではないでしょうかね。
ね、なんかこう廃屋が多くなってくると治安とかも、ね、危なくなるしとかよく言いますよね。だから今後どうするんだろうって、そこに住む人がいなくなっちゃうから、
そういろいろな治安があってね、動物がね、イノシシが家の中にいたりとかですね、北の方ではクマさんがね、お家の中に入ってくるとか、まあいろんなそういうことももちろん大きいことですね。
ちょうど先週はハイパーループの話をしてたんですけど、そのテクノロジーが発達してこう交通網が改善されるというか、こう A 地点から B 地点に行くまでの時間がどんどん短くなれば、まあ、正直今みたいにこう東京に通勤するために東京の都内に住まなくちゃいけないみたいなことが若干緩和されれば、例えばもうちょっと地方に住んでただ東京に素早く通勤できるみたいな、なるともうちょっと人口がばらけたりすることあるのかなっていう、ただそれがいつになるのかは分かんないけど、
やはり日本人が日本人だけでその仕組みというかね、その年齢と人口のバランスだとか、その地域のバランスだとかっていう保たれる時代ではなくなってきていることは事実ですよね。
そうですね。特にこの辺、この港区でやっぱり外国人で働いてる人がすごい増えてるから、コンビニとかレストランとかどこに行っても、最初はやっぱり中国人の人がすごい多くて、だんだんもうちょっとなんかインドとかパキスタンとかみたいな人が増えてきて、最近もうなんか白人もいるみたいな、なんかそういうトランジションが結構もう目で見て分かるようになってきてるから、
Well, there's a lot of movement around the world right now. People are moving all around the world much more than ever before.
Yeah, yeah.